小江戸佐原で日本庭園を眺めながら本格イタリアンはいかが？イタリアで修行してきたリストランテカーザルベラータの並木シェフがお届けするナミーの美味しいレストラン、まもなく開店です。ナミーの美味しいレストラン、並木シェフの旅のお話。このコーナーはリストランテカーザルベラータの提供でお届けいたします。それではナミーさん、今日もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどこに行ったお話を聞かせてくれるんですか？
そうですね、じゃあ、イタリアのリグーリアのものすごい田舎に住んでたんですけど、たまに都会に行くんですよね。そんな中フィレンツェまで行った。
フィレンツェ憧れの地ですよ。
ですね、バスでね、駅までうちから1時間かかるんです。でそこから電車に乗って、ジェノバの方行って、そこで乗り換えて、6時間ぐらいかかった気がするんで。
日本はほら、ちゃんと時刻通りに来るじゃないですか。向こうはどうなんですか？
あんまり時刻通り来ないですよね。やっぱりね。南の方は本当来ないって言いますね。
なんかイタリアの南の方の人ってすごくのんびりで、
そうです
ね、なんか、ね、のんびりって言ったらいいですけど、めちゃめちゃ、ルーズっていうかね。
そうですね。
っていう。
ほとんど税金払ってないらしいですから、ね。
あ、そうなんですか。向こうの電車も車両っていうんですか、すごい長いでしょ？
長いですよ。特急とか新幹線みたいなやつもあるし、そういうのでね、ユーロスターとか乗って。
ユーロスター乗ったんですか？
ユーロスター乗りますよ。
まあ、
外国までそのままね、行けちゃうし。
そうだ、そうだ。あれ、何カ国か国を結局いろいろまたぐでしょ、でもその都度、なんていうんですか、入国審査とかないんですか？
ないですよ。EU だから。
あ、そっかそっか。
そう、そんなんでフィレンツェね、なんか友達に誘われて行って。
チケットとか普通に買えました？
普通に駅でチケット買えますよ。
いやいやいや、買えるのは買えるんでしょうけど、駅員さんってイタリア語とかしか喋んないのかなとか思ったりもしたんですけど。
イタリア語しか喋んない
でしょ、
英語は通じないらしい、
そうですよね、でそれでチケット買えた。
僕英語喋れないから。
でもイタリア語はしかり
だったんでしょ。イタリア語なら言えたんで。
言えたんだ。
はい。でも自販機あるからね。
そっか、自販機も
券売機か。
なんかほら、何語選べる。
あ、選べます。英語は分かんないからイタリア語しか選ばない。
でもかっこいいじゃないですか。
いや、英語が分かんなすぎる。
運賃って日本に比べると少し安めなんですか？
安かったかな。フィレンツェまででも 4,5,000円した気がするけどな。
あ、じゃあやっぱ結構ですよね。
結構する気がする。結構高かったですよ。
でフィレンツェは有名なところあるじゃないですか、街中っていうんですか。
そうですね、
美術館とかいっぱいあるところ。
美術館もいっぱいあるし、
ああいうとこ行ったんですか？
美術館はね、僕ね、なんかすっごい並んでんですよね。
なんかゴミゴミしてますよね、フィレンツェの中で、ね、
ゴミゴミしてる。ちっちゃいから街が。
そうそうそう、
ポンテベッキオっていうね、橋とかね、あとドーモって教会のね、
行きました。お登りさん状態で。
そうそうそう、ああいうとこいいですよ ね。
ね、
でほら、路上に絵描いてる人いるじゃないですか。
いる。
とにかく絵を描いてる人が、あれでお金もらえるんですよね、その上手だと。結構通行人から結構ね、チップもらえるんです。美術の大学がね、結構フィレンツェあるんで、大学生とかがやってて、日本からも結構留学してる人がいて、そこで知り合った人がね、
いろいろ知り合いますね、行くと。
そう、なんでだろうね。紹介してもらって、路上の絵のコンテストとかあって、優勝してるのやっぱ日本人だった。
そうなんだ。もう日本人なんでも来いなんですね。
すごい上手いですよ。で、あれってね、朝からずっと夕方まで描いて完成したら、全部デッキブラシで消しちゃうんですよね。
もったいないです ね。
そう、あれ日本でもやったら面白いのにね。
いや、本当ですよ ね。 ね、あれ落書きとはちょっと違いますからね。
そうそうそう、ね、すごいですよね。
本当ですよ、芸術性の高いもの、ね、
その日に消しちゃうっていうのがかっこいいなと。
でフィレンツェって、ミラノ風カツレツとかに近い食べ物なんですか？
フィレンツェって食べ物じゃない。
違う違う、フィレンツェの食べ物。
フィレンツェの食べ物、フィレンツェの食べ物って肉ですね。
あ、やっぱそうなんだ。
有名なのはティーボーンステーキがね。
そうかそうか。
フィオレンティーナっていうぐらい。だけど本当の、そのフィレンツェの伝統的なティーボーンステーキって、キアーナ牛っていう牛でやんなきゃいけないらしいんだけど、街中ほら観光地なんで、
そ
んなキアーナ牛使えるお店ないらしくて、フィレンツェに行っても本物のティーボーンステーキが食べられないみたいなね。
ああ、もどきみたいな感じ。
そうそうそうって言ってたから、僕は紹介されて、フィレンツェとピサの、ピサのシャトーがあるところの中間ぐらいにある有名なお店に食べに行きましたよ。
へえ、やっぱり違った。
すごい美味しかった。まあフィレンテで食べたのはそんなに厚くなかったけど、そこのはめちゃくちゃ、ね、こんな 3,4 センチぐらい厚くてね、はいはい、で中がもう生でね、
なんとかオンスっていうんですか、やっぱりグラム。
オンスっていうのかな。でも1キロって言われた。
あ、そうなんだ。
キロだ、キロ。
あ、キロなんだ。うんうん、1キロも食べたんですか。
うん、1キロ。
すごい。
その時はね、父親と母親が来てて、一緒に連れて行ったんだけど、うんうんうん、そこで働いてた人も知り合いで、けど忘れちゃったけど、なんかそこに紹介してもらって行って、ヨーロッパのセレブがね、ヘリコプターで食べに来るって言ってた。
そんなとこに行ったんだ。うん、
そうそうそう。
それは普通にこう日本から行くツアー客が行けるようなところじゃないですね。
行けないですね。その時はレンタカーじゃなくてバスで行ったんだけど、うん、バスだもんね。なんかどこで降りていいかよくわかんない
し。わかんないですね、うん。だってどういう道通るかもわかんないですしね。
多分もう一回行けって言ったらもう行けない。もう一回行きたいんだけど、名前も忘れちゃったし。
あ、名前忘れちゃった。
どこにあるか
分
かんない。
それはもう痛恨のミスですね。
そうですね。なんとなく覚えてたんだけど、なんかね、そこのオーナーがね、すごい偏屈でね、うちの店はね、そういうガイドブックに載せたくないんだっつって、なんかね、載せないんだって言ってたから。
なんか有名店で、そういう路線のお店もありますよね。
うん、そうそう。
じゃあ、その方の。
そっちの方の。だミシュランとかも嫌いだし、みたいな。ガンベロロッソっていうもう一個ね、ガイドブックがあるんだけど、それも嫌だっつって。
そうなんだ。それは向こうのそういう有名店が載ってるような冊子なんですか。
そうです、そうです。ミシュランはもちろんね、世界中にあるじゃないですか。
私たちでも知ってますよね。
そうそうそう。ガンベロロッソはね、イタリア独自のやつで、あれは星じゃなくて点数、100点満点の点数なんですよ。
なんかそこもシビアですね。
そうそうそう。
へー。でももうそういうのじゃない、とにかく美味しいって言ってくれる人が来ればいいんだぐらいのね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
日本でいうところのあの頑固者の、
そう頑固者の
感じのね、
そう、
そ
この働いてた日本人も、う
ん、やっぱり日本人働いてんだ。
そうそう、それで紹介されたそ、そうそう、あれもしかしたら今度コラボレストラン一緒にやるふみくんだったかな、違うかな
じゃあちょっと今度ね聞いてみてくださいよ。
そうだ、そう、日本からそういうイタリア料理のあっせん会社に紹介してもらって勉強に来てたの、
同じ感じでね。
そうそうそう、僕は個人で行ってたんだけど、その人は学校を通して来てたから、なんかね、ただ働きしなきゃいけなかったの、
やっぱり
その現地で。僕はお給料ある程度何ヶ月かここはもらってたんだけど、その人は紹介されたお店だから、
ずっと
ただ働きしなきゃいけない。1年間。
1年、
そう、
長い
だって、ね、すごいね。お金200万ぐらい払ってイタリア行かせてもらうんだけど、向こう行ったらただ働きなさいってやるんだって大変
と思って。それも辛いですね。
そうで、そしたらそこのオーナーはやっぱなんかそういうね、筋が通んないことは嫌いらしくてそんなことないっつって、うちはちゃんと給料やるからっつってくれたって言ってたけど。
ああ、じゃあいいとこだったんですね、
う
ん、
そうみたい。
へえ、ね、なんかそこに食べに行って、うん、今のカザルベラータに生かされてるところとかあるんですか、
う
ん、
そこはないな。
ないか、
だってできないなと思って。
できないな。
そう、あんな、あ、
そうなん
だね、ティーボーンステーキね。あー、しかもほら日本の牛とは違って全く脂ないし、
うん、あ、そうなんだ。
刺しなんか一切ないじゃん。
あの部位がいろいろ違っても、
あ、ティーボーンってヒレ肉とサーロインのこう、ティーになってんですよ。
あ、そういうことなんだ。
ティーの片っぽがヒレで片っぽがサーロインなんでね、
うん、あ、そういうことなんですね。
そうそうそう、
すいません。で、サーロイン、ああいう形がティーボーンだって言うと思ったんです
よね。そう、だから霜降りじゃないし、
ああ、そうか、
しかもイタリア人脂身嫌いだから、サーロインの脇の脂身も全部取っちゃうんですよ。
ああ、だからこう黒っぽいっていうか変な感じ。ね、
うん、そうそう
。そういう感じなんだ。
そう。
見ると硬そうなんですよね。
うん、でも半生だし、中が生だから柔らかいです。
うん、
焼きすぎじゃね、硬いけど、うんうんうんうん。だけどそういうのってあんまりどうなのかな、日本の方は。
ああ、ちょっと生々しすぎる感じ。
生々しいし、やっぱりうちのお店でも、赤身のお肉も出すし、うん、霜降りの、あんまり入ってるのは出さないけど、ほどほどにね、うんうん、入ってる霜降りも出すけど、うんうん、やっぱりその赤身のお肉出すと硬いって言われることが多いんですよね。
あ、なんかイメージもあるんでしょうかね。
うん、なんでこんな安い肉出すんだっていう人もいるし。
ああ、実は違うぞっていう ね、
ね、
食べてから文句言えって感じでしょ。
まあ、食べて言うんだけど、そうやって硬いとか、短角和牛とかね、東北の方のサシが全く入ってない牧草で育てた牛とか、ああいうのがヨーロッパの牛に近くて本来の牛肉なんだけどなって思って出すんだけど、やっぱりマスコミの影響というかメディアの影響で霜降りのあのサシが入った断面を見せつけられるじゃないですか。あれがいいってなってるから、 しゃぶしゃぶとかすき焼き用に作られたお肉だと思うんで、あんまり洋食のメインにはね、ちょっと脂っこくないですか。
そうですね。確かにあのステーキとかを食べた方の食リポも柔らかいとかとろけるみたいって言いますよね。
そう、一口は美味しいんだけど、一枚食べられないのね。
持たれそうですけどね。そうそうな
んです。やっぱりちゃんとステーキで食べるなら赤身の美味しいやつを食べた方が美味しいと思うんだけど
ね。確かにね。だってあれだけの量食べるんですからね。
そうそう
そう。
そう
じゃないと食べれないですよね。
そう、1キロペロッとね、うちの父と僕と2人でね、1キロ食べちゃったし。
もう他に本当にいろんな飾りとかないんでしょ？
ないです。
特別ね。
うん。何も載ってない。
そうなんだ。
イタリアって付け合わせないんですよ、基本。
そう。
そう。あれって、お肉だったらお肉だけドーンって、うん、で付け合わせって別のメニューにコントルノっていう欄があるんで、うん、自分で付け合わせは別オーダー頼まなきゃいけない。
ポテトとか、
そうそうそう、
なんかちょっと葉っぱものとか、ね、
サラダとか、そう、そういうのはね、
そうなんだ、
自分で選択して頼むものだから、
あ、まあ合理的っちゃ合理的ですね。
そうなんです。
へ、うん、いらないものまで入れて値段高くしないでよっていうね、
う
ん、
まあ、そうか
ところもあるかもしれないのでね、
うん、
ああ、わかりました。ちょっとね、そういう目で今度 T ボンステーキも見てみますね。
そうですね。
まあ、めったに見られませんけどね。
そうですね。
はい。はい、わかりました。はい。もう何のかんの言ってね、今日もちょっと時間となってしまいました。
フィレンツェの話ができなかった。
できなかった。じゃあ次週にね。
まあいいか。
はい。ということで、はい、今日はこの辺でお別れです。ナミ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
小江戸さわらで日本庭園を眺めながら本格イタリアンはいかが？ナミンの美味しいレストラン、並木シェフの旅のお話。このコーナーはリストランテカーザアルベラータの提供でお届けいたしました。小江戸サワラで日本庭園を眺めながら非日常空間での本格イタリアンはいかが。香取市のリストランテカーザアルベラータはシェフこだわりの味で皆様に素敵時間をご提供いたします。